前回は聖餐式の起源となった最後の晩餐の記事をご一緒に学びました。でイエスは十字架にかかる前夜、パンと杯を食するにあたり、これはあなた方のための私の体である、またこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると、ご自分の死の意味を明らかにされました。でその最後の晩餐の席上で人たちの間で誰が一番偉いか、でこういう議論が起きたというのであります。でその答えとしてイエスは今日のところに記されていますが、上に立つ人は使えるもののようになりなさいとこう言われたわけです。で今日の読んでいただいた後半ではですね、後半の部分ではイエスの弟子の筆頭格であるペトロがイエスから離れていくだろうということが、予告をされております。でしかしペトロ、そのあなたのために祈ったこう言われるイエスに対してペトロはご一緒になら牢に入って死んでもよいと覚悟しておりますとこう勇ましく誓ったわけですね。でそのペトロに対してあなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうと、ペトロや他の弟子たちの立ち直りを期待して語られた、そういうイエスの言葉が後半の部分に記されているわけです。でそういう話が、そういう出来事というか、そういうものがこのイエスの地上における最後の夜です。最後の晩餐の席上でなされた、でそういうことをこのルカ福音書は告げているわけであります。でこの最後の晩餐、前回学んだ最後の晩餐の後に、その直後にペトロの離反が予告されるというか、この共感福音書と呼ばれるマタイ、マルコ、ルカですね、この3つの福音書ですけれども、いずれもこの最後の晩餐の後にペトロが離れていくだろうと、ペトロの離反を予告する記事があるわけですけれども、しかし読み比べてみるとこのルカ福音書だけがこの最後の晩餐とペトロの離反の予告のその間に今日の込み出しがついている一番偉いものという記事を挟み込んでいる、そこに挿入している、そのことに気がつかされるわけであります。マタイとマルコでは最後の晩餐の記事の後すぐにペトロの離反を予告する記事が書かれているんだけれども、ルカはここに一番偉いもの、こういう記事をいわば挟み込んだ、意図的にそのことをしているわけであります。すなわちそこにルカの主張したいことがあるのは明らかなんですね。で、マタイでは20章、あるいはマルコでは10章にこの、同じような話が出てくるわけです。一番偉いものというかですね、この使えるものになりなさいというふうな話は、いわば最後の晩餐よりももっと前、エルサレムにイエスが登っていく途上でそういう議論があったということをマタイとマルコは告げています。しかしルカはあえてこの一番後ろに持ってきた、こういうことが言えるだろうと思うんですね。で、3つのこの共感福音書、マタイ、マルコ、ルカ、これがいずれも告げているということは、この 弟子たちの中でですよ、誰が一番偉いかということが非常に大きな関心事であったということであるわけです。そしてルカはあえてこの議論をイエスの最後の晩餐の後に位置づけている。十字架の直前にその記事を持ってきている。そこにルカの意図があることをまず押さえながら、聖書を読んでいきたいと思うんですね。で、イエスはたった今この弟子たちと最後の食事を共にする中で、人間の罪のために自らの命を捧げることをその告げられたばかりなのです。で、そういう偉大な出来事っていうか、十字架の出来事が起ころうとしているその時に、使徒たちの間に誰が一番偉いか、こういう議論が起こった。で、弟子たちではなくて使徒たちというふうに今日の出だしのところにあえて書かれているのは、これはまあ先週もお話ししたわけですけれども、このイエスの十、この後ですね、イエスの十字架と復活の後、その初代教会の指導者となっていく弟子たちのことが意識されている。そういうふうに言えるわけです。これはイエスの死後に誕生した初代教会の姿を表していると言ってもいい。すなわち弟子たちはですよ、この今地上のイエスの時もそうだったし、このあと初代教会が誕生して指導者になっていくんだけれども、この弟子たちは絶えず自分の地位とか自分の立場とか、そういうことに心を奪われながら生きていた。で、そういうことが言えるのではないかと思うんですね。で、そしてそれは今日の教会、私たちにも言えることなのだと。キリストの十字架を前にして、なんと愚かな、なんと罪深いこの人間の姿、そういうものをこう見る思いがするわけですね。私たちはそういうことばかりこだわっているというか議論している、そういうものであるということが示されるわけであります。主によって召された弟子たちであります。主によって選ばれ恵みを受けたにもかかわらず、そのイエスに目を注ぐことをしないで、自分自身に目を向け、自分のことのみを考えて生きていた。で、ユダは直接的にイエスを裏切りましたけれども、残りの11人の弟子もまた、互いに自分の地位というものを主張し合うことによって、結局最後はですよ、イエスを見捨てて逃げ去るものになったわけですね。弟子の筆頭格であり、イエスから最も愛され、またイエスを最も愛したペトロでさえです。今日のところでこのイエスにこの誓いを立てながら、しかし結局のところイエスから離れ裏切っていく。で、そういう弱さっていうか、罪っていうものを弟子たちだけでなくて私たちもまた背負いながら生きているっていうことを、聖書は私たちに告げていると思うのです。トマス・ア・ケンピスの書いたキリストに習いてっていう本の中で、彼はですよ、人は誰しもキリストと共に喜ぶことを求めるが、彼のために真に耐え忍ぼうと志す者は少ない。パンを裂くときまではイエスに従っていく者は多いが、 苦難の杯を飲むところまで従う者は少ないと語っているわけです。まさに弟子たちのこの場面の姿だと思うんですね。イエスが自らの生涯をすべて人々のために捧げ尽くして、今いよいよ十字架にかかろうとしているその最後の晩餐の席で、弟子たちの会話はまさに的外れ、これを聖書では罪というわけですね。罪っていうのはハマルティア、この的外れ、この的を外すことを言うわけですけれども、まさにそういうものであった。私たちの中で誰が偉いのかということにこだわっていた、そういう議論に終始していたということでありました。で、イエスはそういう弟子たちに向かって、この25節以下、異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいと、こう言われたわけです。若い者のようになり、これは下働きをするものということなのかなというふうに思いますけれども、聖書の時代ですね、王がどのように捉えられていたかというと、それは言うならば恵みの付与者というか、簡単に言うと恵みを人々に与えていくもので、そういう存在というか、そういう意味があったわけです。王は人々を恵みを持って支配し、そして人々は王に対して恩義を感じるっていうですね、それが王と民との本来の関係であったわけです。で、そういうこの関係の中でですね、支配者あるいは権力者と呼ばれるものは人々からある意味では恐れられ、またある意味では尊敬され、崇められていく、そういう存在であったと言えます。で、しかしイエスはこの中で、神を信じる者の、あるいは信仰によって生きていく者の生活態度っていうものは、そういうこの世の権力者や王たちの姿勢と同じであってはならないというわけです。で、そしてあなた方は使えられるものとして生きていくのではなくて、使えるものとして生きていかなければならない、こう進めていらっしゃるのであります。27節に、食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。こうあるわけですね。この27節の給仕する者と訳された言葉と、それからその前の26節の使えるものという言葉は、これは原文では全く同じ言葉が使われているんですね。日本語の訳し方の問題だけであって、原文では同じ言葉が使われている。で、イエスはこの食事の席に着く人と給仕する人、どちらが偉いのか、そういう質問をなさった。偉い人は食事の席に着く人だが、しかしイエスは自らを給仕するものだと、こう言われたわけです。給仕するものってのは、これは そこで食事をしている人たちの様子をよく観察し、その人たちが本当に気持ちよくですよ、美味しく食事ができるように心を配らなければならないわけですね。食べてるペースをこう見ながら次の食事を出すタイミングをこう測っていく、そういうふうに徹底的に相手の立場に立つことが給仕する者には求められるわけであります。で、聖書はあなた方は信仰によって生きようとするならば、そういうこう使えるものになりなさいと、そういうものとして生きなさいとこう語りかけているわけです。で、それは今までのその自分の生活に何か少し良いものをプラスして、今までよりもちょっと良くなっていく、マシになっていくっていうふうなことではないわけです。イエスの勧めっていうのは、まあ、その意味では大変厳しいものであります。人生のというか、その人としての価値観を根源的に変えていくようなことが今ここで語られていると言ってもいいわけです。あなた方の今までの生き方、極めて自分中心の生き方から本当に主にあって、全く新しい生き方を生き方へと変えられていくということがなければ、いつまでたっても結局のところ誰が一番偉いのかという、そういう議論しか起きてこない。で、そのことをイエスはここで語っていらっしゃると思うんです。イエスが十字架の死に至るまで、徹底的に使えるものであられたのは、私たち人間に誠の命を得させ生かすためでありました。イエスはいかに生きるか、で、そういうことを私たちに教えておられると思うのです。で、しかしそれは何かこう理想を語られたわけではなかったと思うのです。このように生きてみたらどうかというふうな、このいくつかのこう道筋を示して、あとはあなた方が自由に選択しなさいというふうにおっしゃったわけでもない。そうではなくて、イエスは黙々とまず自らを弟子たちのために、あるいはユダヤの人々のために、いや、すべての人々のために自らを捧げ尽くして生き抜かれた方であったわけです。何か弟子たちが立派であって、あるいはユダヤ人が真面目であってですよ、あるいは私たちが誠実であったからではなくて、本当に頼りない、裏切っていくような、またこの最後の晩餐の席上でイエスの死を前にして、誰が一番偉いかということしか話題にすることのできなかった、そういう愚かな弟子たちのために、あるいは律法の虜となって、自分はこれだけの掟を、律法を守っている、自分はこういうこともした、ああいうこともした、それに比べて他の人は何もしていないという、まあ、そういう形で自らを誇り他人を裁いていく、そういうユダヤ人、自己主張から離れることのできなかったユダヤ人、あるいは結局いつまでたっても自分のことから抜け出すことのできない弱い罪深い私たちのために、イエスはそのすべてを与え尽くして仕えて生きてくださった。で、その歩みの中で主は私たちに、仕えられることではなくて仕えることを求めていきなさいと、それはあなた方の人生の中で 何を最も大事なこととして生きていくのか、でそういう性の価値の転換っていうものを主はここで、まあ、最後にお求めになった、こういうふうに言えるのではないかと思うのです。ですからあのイエスの十字架を見つめることなしに、私たちは自己中心的な生き方、歩みから仕えていく歩みへと新しく変えられるということは不可能だと思うんです。イエスの十字架に目を注ぐとき、誰が一番偉いのか、一番偉いのは誰であるのかということが見えてくると思うんです。すべての人の救いのために仕えられた、仕えてくださったイエス・キリスト。そのキリストの十字架を本当に感謝を持って受け止めるとき、私たちは新しい人生の歩みを出発していくことができる。主が十字架に死んでくださることによって私たちに仕え、私たちを罪の支配から解放し、神と隣人に仕えて生きることができるようにしてくださったわけであります。私はあなた方の中でいわば給仕するものである、この27節の言葉、こう言って主は私たちに仕えていてくださる。どこかの国の大統領のようにですよ、自国の利益のためならもう何でもあり、権力を振るって、脅しのような外交をしてですよ、こんな取引をしたっていうことで結局のところ名声を高め、自らの業績を誇っていくような、そういうものとは全く違うわけです。決して弟子たちの中で権力を振るうことなく、むしろ逆に徹底的に給仕するもの、使えるものとしてその生涯を全うされたイエス・キリストで、そして初代教会の使徒たちがそうであったようにですよ、今日もその私たちと共に歩み、何より教会で執り行われるこの主の食卓、聖餐へと招き、ご自分の体と血による救いを味わうためのパンと杯を持って給仕し続けてくださっている。でその恵みの中で私たちも本当に神と隣人に仕えるものとして生きていく一人一人でありたいというふうに思います。